岡村芳明の居酒屋ロマン。
はい、皆さん、うなみさん、今日もいらっしゃい。今日もこんばんは。
はい、今日も来ました。秋も深まってきました、岡村さん。
へえ、本当に。
なんか最近美味しいもん食べてますか？
美味しいもん、美味しいもん、うん、そうだね、まあぼちぼち食べてるよ。
また美味しいもの食べに連れてってください。
美味しいもんも食べてる、美味しいお酒も相変わらず飲んでる。
そっちの方が多かったりして。はい、今日もよろしくお願いします。
乾杯。
乾杯。
乾杯。乾杯。
はい、乾杯。ね、だいぶね、こう気候も良くなってきたし、食べ物も美味しくなってきまして、ね、いいなと思ってるんだけど、岡村さん、そういえばさ、この前お話していたあの本の続きね、なんか小説を書き始めたんですっけ、短編のとかってなんか言ってましたよね。
そうそうそうそう。
どうなったんですか、あれ。
無事にね、3冊目の本も11月3日に出版ができまして、
うん、お
ー、ね、ぼちぼち本当に皆さんに読んでいただいて、
うん、
そうだそうだ、11月24日に出版記念パーティーがあるんでね、うん、まだまだもうちょっと入れるんでね、ぜひ皆さんに来てほしいなと、ね、
一緒に楽しみましょう。
もう噂ではうなみさんが司会やってくれるっていう。
そうだよ。いいですか、私がやって。
楽しみなんだけど。ね、もうちょいだもんね。
はい、ね、もう早いですね、うん、あっという間に来ちゃいますよ、うん、
あと展望さんだと10人くらい入るのかな。
うんうん、ね、ぜひぜひ。
はいはい、そうそうそう、それでね、もうね、来年にはね、1月か2月にね、小説が出るんだよね。小説だよ、すごくない？
ね、短編小説をいくつかっておっしゃってましたよね、確か。うん、
いやでもね、今ね、うんうん、それ、三郷出版の社長のね、茂木さんとね、はい、打ち合わせしてるの。なんかね、もともとは、3冊目の本の、
はい、
感謝することうまくいくっていう本の中で、
うん、
岡村さん、ちょっと、この本の中に、最後の方に、ちょっと短編小説みたいな、岡村さんがお考えで小説みたいの、短いの、ちょっと入れてみないみたいな。ちょっと書いてくれるみたいな感じで、おちょっとやってみようかなって思って、それを書いたら、
うん、
茂木社長が、茂木さんが、うん、いや岡村さん、これこの本の中に入れるじゃもったいないから、これはこれで出版しましょうって言っていただいて、
うんうん、
でね、もう来年もう出版することになったんだけど、
うん、
そう、今ね、うん、それを単体で出すか、なんかね、もう一つ二つ一緒に出すかね、今ね、打ち合わせしてるの。
ああ、そうなんですね。
でもね、一つでいきそうだね、なんとなく。でもね、第2弾、第3弾、第4弾くらい今書いてるの、なんか。
あ、もうやってるの、次のも、その次も。
そう。
それってね、今までなんとなく書き留めておいたんですか？
うん、なんかね、
メモとかに残してたのが、
そうそう
そう、あ、そうなんだ。
自分のことって自分でよくわかんないじゃない。でもね、
分かんない、うん、
俺そういうの考えるの好きなんだなって。
分かった、そこ気づいちゃった、うんうん、
気づいたんだよね最近。なんかね、うん、それが楽しくなっちゃったね、小説書くっていうかね。なんかこう、なんだろう、夜中にワイン飲みながら、
うん、
なんかそれをね、こう書くの、うん、
作家さんだね、作家さんになってるね、もう。
いや、癖になっちゃったね、なんかね。ストーリーがひらめいた時のこう喜びって、なんか、なんだろうね、うん、なんかすごく、それが今楽しい
よね。なんか、そういうのってね、なんかこう、傾向みたいなのあったりするんですか？よくわかんないけど。
でも、傾向っていうか、ね、これまた深い話になっちゃうんだけど、こうやっぱりね、僕居酒屋を通してどうしたらさ、なんか目の前の若者がやる気出してくれるとか、うん、元気になってくれるとか、うん、っていうのをちょっと考えてきたじゃない。
そうね。
でもね、なんかね、俺思ったんだよね、こう何を伝えるかよりもどう伝えるかっていうのをね考えてきたんだよね。
うんうんうんうん。
わかる？
どのように伝えるか、分かりやすく伝えるってことですか？
何を伝えるか、ね、何を伝えるかよりもどう伝えるかっていうのをすごい考えてきたような気がして、例えばさ、
うん、
ここにね、ゲームばかりやってて、勉強しない子供がいたとするじゃない。うだむさん、息子ちゃん2人
うちの次男坊だね、うん、ゲーマーです、はい。
でもね、でもね、お母さんがあんたさ、ゲームばっかりやってずに勉強しなさいって言ったとするよね。
うんうん、しないね絶対しない。
ゲームばっかりやって勉強しなさいって言って、はい、お母さん勉強頑張りますって言うことっていないよね
いないね、反発ですね、まず。
そう、でそれ自分のことを思えば分かるんだけど、うん、人って人に命令されるとなんか うるせえなと思うんだよ。
みんなそうだよね。自分もそうだったしね、言われた時にうるせえなってあったからね、う
ん、いや俺ね、西田先生に、西田文雄先生にね、そのね、 人が人に伝えるには直接暗示と間接暗示があるって教えてもらったことがあってね、うん、この話ね、ポッドキャストでも言ったことあると思うんだけど、人が人に何かを伝えるには直接伝える、直接暗示と間接暗示があるっていうね。で、まあ、またねちょっと話するけど、例えば子供が悪いことを して帰ってきた時に、あんた何やってんのよって殴るのが直接暗示だとしたら、
うん、
あ、そんなことしたらお母さん悲しいって言って涙流すのが間接暗示、
うん、
キャバクラのお姉ちゃんが電話って、お母さん最近なんか来てくんないじゃない、冷たいねって、たまには顔出してよってのが直接暗示
だ。直接暗示なんだ、それはね、うん、それよりも
何も用事ないけど、岡村さんちょっと声聞いたことで電話しちゃったっての間接暗示、ね、
それいいよね、それやっぱりいいんだね、うん、
そう、コンビニでトイレを汚すなって書いてある張り紙が直接暗示だとしたら、うん、いつもトイレをきれいに使ってくれてありがとうございますってのが間接暗示、
うんうん、
じゃあどっちのキャバクラのお姉ちゃんに行きたくなるかって話だね。やっぱりたまには顔出してよっていうよりも、何も用事ないけど電話しちゃって、ね、よかった元気でっていう方が人として行きたくなるじゃないっていうことは、間接暗示の方が人がなんか心がさ、うん、揺れるとだから、うん、直接暗示っていうのは他に直接暗示っていうのは命令だから、あれやれこれやれっていうね、
うん、ダメ、それは響かない、
うん、他人発でストレスホルモンしか出ないじゃない、気分悪くなるよね。で
も、そうなんだ、そうなんだ、
間接暗示は他人発、間接暗示は気づきだから、自分発でドーパミンが出るからやる気になるんだね。
はあ、面白いですね、それ。
そうそうそう。うんうん、だから、
うんうん、
よくよく考えてみたら、
うん、
あの神様と十二使とか、なんかそういうこうタヌキと男の物語とか、そういう映像を作ってそれをスタッフに見せて、
うんうん、
間接的にこう。やる気を出してきたのが俺のやり方だった
んだね。確かにそうだね、岡村さん、あの2つともそうだね、うん、
宇多美さん、
はい、
俺めちゃくちゃ優しくてめちゃくちゃ性格いいから、宇多美さんちょっと俺と付き合ってよっていうのとだよそれもいいかもしれない、宇多美さん付き合うよって言うけど、でも、ね、俺めちゃくちゃ性格いいからさっていうよりもだよ、周りの人に、うん、いや岡村さんってさ、なんか見えてね、うん、なんかすごく優しくて性格いいよ、宇多美さん付き合ってみなって絶対いいと思うよっていうのと、どっちが説得力あるって話だよね。
そうだね、周りからの方がいいね、うん、
周りから、うん、あのお店もそうなんだよね、
うん、
僕が誰かとばったり、あの街で出会って、うん、うちのお店ってさめちゃくちゃ料理おいしいからさ今度来てよっていうのとさ、
うん、
ね、周りがさ、岡村さん、岡村ってお店があるんだけど、めちゃくちゃお料理とかスタッフもいいんだよねって、今度行ってみてっていうのと、どっちがいいかっていうと、絶対間接的な方が効き目あるじゃない。
そうだね。
だから、間接暗示の方が、僕がやってきたことっていうのはそうなんだね。直接、岡村に来てって宣伝するんじゃなくて、
うん、
出てる目の前のお客さんに喜んでもらって、そのお客さんが口コミしてるっていうか、はい、それも間接暗示だから。
なるほど。
そう、うん、 だから俺関節暗示がっていうのが何だろう、それのためのなんかね小説なんだね今回もと思った自分で、
自分で気づいた。いや岡村さんでも本当そうだよね。だってこの前のさ放送もさ、そういえばあの茂木さんのこと話した回あったじゃないですか。あれもすごくなんかこうか関節暗示でこう茂木さんのことをすごい伝えてるんですけど、あれ聞いて茂木さんめっちゃ喜んでたの。岡村さんってやっぱすごい人だね、うなちゃんとかって言ってメッセージくれたんですよね。でも、ね、でも本当にそう、いつもそうだなと思います。でもその方が確かに響きますね。
そうなので、宇多村さんさ、
うん、
例えばね、
うん、
本ってさ大体200ページから250ページくらいあるんだよ、うん、普通の本って、
うんうんうんうん、
でもさ、宇多見さんこの本いいからさちょっと読んでみてって俺がプレゼントするとするじゃん、
うんうん、
そうすると本を好きな人っていうのはじゃあ読んでみるねでいいけど、
うん、
本をあんまり好きじゃない若者にとって一冊読むっていうのは結構ハードル高いんだよね。
そうですね。
そうなんだよ。でもそうだからね、本って一冊これ勉強になるから読んでごらんって言ってもハードル高い。でも、うん、こうなんかね、昔のさなんかこう偶話とかね、大切なことを教えてもらえるようなこう気づきがあるような本とかあるじゃない、
うんうんうんうん、
足話みたいな、
うんうんうん、
そういうね、こうちょっとしたこう気づきを与えてくれる昔話、偶話と小説と間の、例えば普通の小本とか8万字とか10万字とか10万文字とかあるんだけどさ、
うんうん、
1万くらいでちょっと若者が10分15分くらい頑張ったら読めるくらいの小説で、その中に学びがあるとしたら、
うん、
休憩中に読んでみようかなっていう気になるかなって僕は思った。
なるほど、じゃあそこもちょっと狙ってるんですね。狙ってるというか、そこの思いもある若い人たち
に。こういうなんかね、だから僕宇多村さん知ってると思うけど、北川泰史さんっていうね、
はい、
小説さん大好きで、小説もあんまり読まないんだけど、うん、そういうちょっと学びとか短い短編の中に学びとか気づきがあるような本をいくつか書いてるっていうね、う
ん
う
ん、あー楽しみですね。
その内容はまたちょっと再来週言うんでさ、今日はもう
そうだね、どこまでできたかとかまたちょっとずつ聞いていっちゃおうかな、ね、
と題名とかね、もうこのポッドキャストで発表しちゃうから。
あーそうなんですね、楽しみにしてくださいね皆さんね。うんうん、分かった。
じゃあまた再来週、
ね、楽しみ、またさ、はい、はい、また行きます。はい、ありがとうございます。おやすみなさい。
はい、皆さん、ポッドキャスト看板のない居酒屋、いつも聞いていただき本当にありがとうございます。質問、聞きたいこと、リクエストありましたらどしどしください。岡村芳明公式 LINE、 岡村芳明ホームページからお願いします。そしてもう一つ、飲食店経営者さん向け、スタッフ向けのオンラインサロンをやってます。みんなで繁盛店作りましょう。オンラインサロンは詳細欄の URL からお問い合わせくださいね。それではまた来週お待ちしてます。